レディオジャーナル、頑張る富山の元気企業。この番組は富山のビジネスシーンで躍動する笑いの企業にスポットを当て、その経営戦略、未来へのビジョン、若者への提言など、企業経営者の生の声をリアルなメッセージとしてお届けするプログラムです。今週お招きするのは、株式会社三田商会代表取締役社長黒田明さん、聞き手はグループフィリア代表森田博美さんです。
黒田社長、今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
まず三田商会なんですが、はい、会社はどのようなことをなさっているんでしょう。
端的に言えば精密機械とか、はい、あるいは精密部品の販売をやってる、まあ、専門商社と、はい、いうことが一番、まあ、一口で言えばそういうことかと思いますけども、
はいはい、その精密機械というのはどういうようなものを扱ってらっしゃるんですか。
専用機とかですね、はい、あるいはまあ汎用機とかいろんなものがありますけども、はい、うん、特にやっぱり専用機のいろんな部品を供給するというのがまあ私の方の会社だと思いますけども、はい、で特にやっぱりまあ価格もそうなんですけど、うん、やはり納期をきっちり守るというのがまあ私の会社の、はい、うん、一番大事なところではないかというふうに思っております。
あのホームページの最初に仁で義知という言葉が出てきますけれども、はい、まあ、いわゆるあの承認度って、これは社長のポリシーなんですか。
これはですね、江戸中期といいますか、はい、あの元禄 の、 そのバブル期がありまして、うん、はい、その時はもうすでにあの武士は戦う人ではなくて、はいはいはい、どちらかというとまあ官僚に近かったわけですね、
はい、うん、そうです ね、 ね、
そういう中で、まあ、そういうバブルが起きたわけですから、はい、その武士の中にもですね、うん、現在でいう先物取引とか、はい、そういったものにやっぱりその手を出す人が増えてきたということが知らせられておりまして、はい、うん、でそういう中で、まあ、武士道というものができたわけですね、はい、うんうんうん、で、まあ、武士道があるならば、はい、町人には、はい、商人道というものがあるだろうということで、はいはい、その唱えられたのがですね、はい、石田梅岩という、はい、まあ、梅岩と書くんですが、はい、その方がですね唱えたものが最初に出てくるですね、はい、先様も立ち、はい、我も立つことをもうなりという言葉が、まあ、有名な言葉ですけど、うん、はい、これはどういうことかと言いますと、先様というのはお客様でして、お客様も立ちということは、うん、買っていただいたお客様がそれによって利益を出していただくと、それで我々も少しながら利益を出させていただくということが商売の本質ですよということを唱えられたわけですね。でこの言葉を私の会社は重く受け止めて、こうあるべきだということで、まあ唱えているのが現在に至っているということだろうと思います。まあ、300年前に、はい、こういったことを、まあ、唱えられたんですけども、はい、うん、それがですね未だにやっぱり生きているということだろうというふうに思いますし、うん、そうですね、ぜひこれはこれからもですね、はい、当社としては守っていきたいというふうに思っておりますけども。
そうですね、はい、やっぱり日本人としてそういう日本人の本当の本質に迫る精神というか、はい、そういうものがありますよね。あの、はい、社名が三田商会なんですけれども、はい、まあ、黒田社長とお兄さんでお作りになったという会社ですよね、
はい、ではないんで、はい、私の先代、まあ、はい、兄がですね、はい、作った会社なんですが、はいはい、当初、うん、地元の藤越さんに先代がお世話になっておりまして、はいはい、ベアリング専門の販売をやってたわけなんですが、はいはいはい、戦後、まあ、ベアリングだけではですね、うん、なかなか商いはできないだろうと、はいはい、ということで、はい、工具専門の三尾さんという方がおられまして、はいはい、三尾さんの三と黒田の田を取って、はいはい、三田商会という名前になったんです。
あ、そうなんですか、
はい、でその三尾さんも、一緒に共同でやられてたんですが、2年ほどされてですね、はい、お亡くなりになったもんですから、 その後は私の方の先代が一人で、まあ、この事業を引き継いでやったというのが、まあ、現在に至ってるわけです。
そうなんですか、はいはい、じゃあ、はい、株式会社に改組された時も三田商会という名前はそのまんま存続されたわけですか。
そうです、まあ、先代もですね、はい、その三尾さんという方にですね、非常に、まあ思い入れが強いと言いますか、はい、三田商会という名前が存続していけばですね、うんうん、どうして三田商会なのかということが当然出てくるわけで、はい、そうなればですね、必ず三尾さんの名前が出てくるものですから、はい、それが供養になるだろうと、はい、いうことで、はい、これからもですね、その名前を守ってほしいということを、まあ元気な頃に言っておりましたもんですから、それを守って現在に至っているところだと思います。
そうですか。そういう意味では社長も、はい、まあ、経営者としてその後会社にお入りになったわけです、
はい、他のところにまあちょっと勤めていたんですけど、はい、昭和38年に戻ってきまして、はい、一緒にまあやってきたということでして、
はい、それはお兵衛さんからの黒田善兵衛さんの要請ですか。
はい、そうですね、はいはいはい、
そうですか。でも他のところにお勤めだったのに、お兄さんとはいえどうなんでしょう。
まあ、
そ
うですね、まあ、これからですね、こういう仕事というのは日本の産業と同時にですね、はい、伸びていくだろうというふうにまあ予測されたもんですから、うん、はい、まあ、まあ一緒にやった方がいいかなと思って、それでまあテーマへ戻ってきたということなんですね、はい、
そうすると富山にもやっぱり思い入れがあって、はい、仕事にもこれから伸びていくという予兆を感じてっていうことですか。
そうですね、はい、
そうですか。起業されてからもう66年ですよね、
はい、そうですね、はい、はい、
で入られてからももう随分経ってるんですけれども、はい、その間に経営者としていろんな出来事があったと思うんですけど、はい、これって印象に残っているようなことってありますか。
そうですね、やっぱり昭和39年の10月にオリンピックがあったわけですね。
はい、そうです
ね。でそれこそ昭和38年というのは物が足りないぐらいにですね、はい、大変な興行だったんですが、はい、それが39年の、はい、3月か4月ぐらいだったと思いますけども、はい、急激に今度は逆に落ち込んできて、
うん、反動不況ですね、オリンピック不況とも言われます。
大不況になったんですね、はい、やはり2020年ですか、はい、オリンピックのある半年ほど前から不況になってくるんではないかなというふうにまあ心配はしておりますけども、はい、そういう意味ではやっぱりこう慎重にやっていかないと、これからはいろんなやっぱりことが起きるだろうというふうに思いますけども、はい、
うん、そうですね、例えばその39年の不況の時っていうのはどんな状況でしたか、はい、会社としては。
売上はそうですね、3分の2くらいのところまで落ちましたですね、うん、まあ、はい、リーマンショックの時はもっとひどかったですけどね、はいはい、リーマンショックの時はもう本当に売上が半分になりましたから、うん、そういう意味では大変だったと思いますけども、うん、昭和39年に本社の社屋を作ったんですね、はい、それで今の社屋じゃなくて、その前の社屋、はい、まあ、泉町というところにありますけども、はい、うん、それを作った後不況が来たもんですから、もうそれこそ資金繰りも大変だったんですけども、
そうですね、
まあ、それに控えてリーマンショックの時は売上半分になりましたけど、はい、まあまあ比較的その時は余裕がありましたもんですから乗り切ることができたんですけども、いろいろやっぱり好況があったり、はい、それから不況があったりで、はい、いろんな経験をしておりますけども、はい、
で三田商会の会社の雰囲気といいますか、はい、社長から見てどんな感じですか。
まあ比較的こう開かれた会社作りということを考えてやってるつもりなんですけども、うん、はい、どうなんですかね、まあ、うん、私よりも社員の皆さんに聞いてもらった方がよくわかるかと思うんですが、
はい、従業員は今100人ほどですよね。
80人くらいです。
商社っていうのはどちらかというと人数が多い方がいいという、そういうふうに聞いてたんですけれども、それは少数制というそういう方針なんですか。
いや、そうでもないんですけど、やっぱりその社員の育成にかなりの時間がかかるわけですね、はい、 まあ、2、3年でもう一人前というようなわけにいかないもんですから、はい、5年とか10年とかっていうような、はい、そういう形でまあ育成していくもんですから、はい、早め早めに手当てはしておりますけども、はい、なかなかやっぱりこれはという人材がですね、はいはい、来てもらえないということもありまして、はいはい、ぜひやっぱり、優秀な人がですね、はい、来ていただいて、それでまあ勉強していただいてですね、はい、第一線に出ていただくと、いうことをまあ願ってるわけですけども、
そういう意味ではじっくりゆっくりと育ててらっしゃるってことですよね。
はい、はい、そうですね。
その具体的な人材育成のことはどんなようなことなさってるんですか。
まず商品知識がですね、はい、を持っていただくということがまあ一番大事なんですけど、はい、非常にこう範囲が広いもんですから、はい、どちらかというと商品に絞って専門性を持って、それでまあ活動していただくと、で分からない部分については他のですね営業マンに今聞くとかですね、はい、あるいは一緒に行って PR してもらうとかですね、はいはい、そういうことでお互いの交互のやっぱり融通性といいますかね、はいはいはい、そういったものが非常にまあ必要ではないかというふうに思っているんですけども、はい、
あの先ほどからお話聞いてると、はい、きちっと知識を蓄積させて、はい、それで外に出していこうっていう姿勢がすごく見えるんですけれども、はい、そういう意味ではその人材育成というのはこれから一番の課題ですね。
それそうだと思います。はい、
で将来なんですけど、はい、どのような会社にしていきたいと思ってらっしゃいますか。
実に言いますと私どもの会社はですね、問屋センターの中にありまして、はいはい、で私は問屋センターの理事長もやってるもんですから、はい、全国の問屋団地の商団連という全国組織がありまして、120社くらい加盟してるんですが、で全国のそういう大会がよくあるんですね。でその中でいろんな講師に来ていただいて講演をまあしてもらってるんですが、その中でですね、これからの流通業というのは IT といいますか、はい、ネット関係のですね、充実が一番やっぱり、最優先されるだろうと。でこのネットにですね敗れたところは消えていくというような、そういう結果になるだろうというような講師の話だったものですから、これからぜひですね、ネット関係に力を入れて他社に先駆けてですね、はい、もともと投資をしていきたいというふうに思ってるんですけども、
あ、そうですか。
でなるべく、まあ、私どものですね取り扱いはこう説明をつけないと、その売れないようなものを取り扱ってはいるんですが、はい、それでもですねやはり、商品には限界があるものですから、はい、メーカーの型番が何ということを言えばですね、そのまま商品が出てくるというものもですね、はい、数多くありまして、はい、そういうものはやっぱりどちらかというと価格だけというようなことになるわけですから、はいはい、両面でやっぱりこれから戦略を立ててやっていかなくちゃならないというふうに思っておりますけども、はい、
そうですか。まあ、先ほど問屋センターの理事もやってるっておっしゃって、はいはい、北陸カナダ協会の会長もなさっておりますよね、はいはい、設立の時からのメンバーなんですよね、
ではないんですけどね。
あ、そうなんですか。
はいはい、まあ、先代が入ってたもんですから、はい、
そうですか。
そういう関係で、はい、まあ、先代が亡くなる、じゃあ代わりにということになって、それがまあまあなんか思わぬ展開になってですね、はい、ちょっと困ってるんですけど、
いやいやそんなことないですカナダにがお好きとかそんなわけではないんですか。
いやいや、カナダは私はもう何回も、行っておりまして、はい、真冬にイエローナイフまでオーロラを見に行ってまいりました。はいはい、それこそマイナス30度ですかね、まあ、分かりませんけども、はい、琵琶湖の倍くらいあるんですかね、湖が大きな、はい、もうそれが凍ってまして、そこをまあノーマルタイヤでだいたい100キロ前で走りますけどね、もうそれこそマイナス10度以上になるともう全然滑らないということですから、
はい、あ、そうなんですか。それでノーマルタイヤで行
く、そうなんです、逆にホテルのドアなんか素手で触るともうくっついて取れないとかいうことになりますから、はい、もう常にやっぱり 手袋をはめて行動するということになっていますね、
オーロラはすぐには見られないっていう話ですけど、
2日間行きましたけど、2日間とももう本当によく見えまして、そうなんですか、
それは運がいいというのか、運が強いというのか、でカナダ協会ではどういうような活動をこれからなさっていこうと、
先日ね、カナダ大使がおいでになって、県庁とか市にもですね、お邪魔して、日本語の堪能な方でいらっしゃいまして、まあやっぱりさすがに何て言いますか、大使だけあって、ユーモアが非常にまあ多くてですね、楽しい時間を過ごさせていただいたんですけども、
やっぱりこう三田商会さんの、まあ企業としての活動もそうなんですけど、地域ですとか、それから国際交流ですとか、そういう活動も熱心になさっているなっていうふうに私は思ってみたんですけれども、そういう意味では経営もそうですし、開かれた会社っていうイメージがすごくやっぱりありますね。
ああそうですか、ありがとうございます。カンボジアにも創業60周年を記念して式典をやらなかったんですね、でその費用を全部まあカンボジアの子どもたちに寄付しようということで寄付しまして、でいろんな教育施設、学校ではないんですけど教育施設を寄付して、何年かに1回向こうへ行って子どもたちと交流、
そうなんですか、それは従業員の皆さんも、
音楽のできる人だけを何人か集めて、それでまあ向こうで音楽会を開くとか、そういう活動もしておりますけど、
そうですか、
まあ、私もそれこそ小学校の2年の時に戦災にあったもんですから、
富山大空襲、
大空襲ですね、その時まあ疎開してて逃げるということはなかったんですが、我々が生活していた以上にですね、今のカンボジアの子どもというのはちょっとやっぱり大変だなと、我々以上に大変だなというふうにちょっと思ったもんですから、少しでもやっぱりなんか励みになればというふうに思って、まあそうしたんですけども、
そうなんですか、そのカンボジアが大変だっていうのは、なんかカンボジアに行かれた時にそういうふうに感じられたんですか。
そうですね、富山出身の早稲田大学の教授で中川先生という方がいらっしゃいまして、この方がアンコールワット修復の日本政府のまあ代表していらっしゃいまして、その方とまあいろんな交流があったもんですから、それで一回来ないかっていう話で、それで行ってそういう活動があるということが分かったんですね、
そうなんですか、でもなかなかそういう子どもたちにまで目がいかないもんですけれども、
そうなんですね、
大丈夫、やっぱお優しいですね。
マイフェイバリットソング、心に残る思い出の一曲、
クラシックではノクターンと言いますけども、映画では愛情物語というテーマ音楽、ぜひそれをお願いできればというふうに思いますけども、
何か思い入れとかあるんですか。
別にそういうただ、曲がすごくいいんで、そういうサウンドミュージックとかですね、あれはまあ名曲と言われるのクラシックあたり好きなもんですから、
そうですか、その中でもお気に入りってことですね、
ノクターンですとちょっとあまりもこう静かすぎてですね、愛情物語のテーマ音楽の方が、まあ、まあリズムもいいかなというふうには思ったんで、お願いできればと思いますけども、
分かりました、
映画愛情物語から To Love Again をお届けしました。
最後にですけれども、先ほどもいい人材がいれば欲しいということだったんですけれども、まあ、これから若者たちに望むことといいますか、どういうふうな若者であってほしいと思われますか。
そうですね、私のところはこういう商品を扱ってるんですが、必ずしも工業系でなくてもですね、真面目に取り組むということを、それからお客さんとのですね、約束事といいますか、そういったものを守っていただく方であればですね、それで十分通用するというふうに思うんですけども、
そうですね、やっぱり何と言っても人と人となので、お客様も人ですし、人と人との関係性をうまくこう築いていけるということがやっぱり一番の
近道なんでしょうね。そうなんですね、そうなんですね、はい、まあ、その辺のことをきっちりとやっていただければ、
はい、
そんなに難しいことではないと思うんですけど、
はい、わ、はいはい、かりました
レディオジャーナル頑張る富山の元気企業、今週お招きしたのは株式会社三田商会代表取締役社長黒田明さん、聞き手はグループフィリア代表森田博美さんでした。次週8月4日のゲストは株式会社オスカー JJ 取締役管理部門長藤谷源一郎さんです。お楽しみに。